今高畑長老に読んでいただいた聖書箇所、ローマの信徒への手紙の15章7節以下のところですが、そのところに異邦人という言葉が何度も繰り返し述べられています。それに対して8節のところでは、割礼のある者たち、すなわちユダヤ人のことが述べられています。ローマの信徒への手紙は、使徒パウロがローマの教会に宛てた手紙であります。ここでなぜ異邦人という言葉をパウロは何度も語っているのでありましょうか。初期の頃のキリスト教エルサレム教会が誕生した当時は、割礼の有無が信仰の証の条件でありました。イエス様の後を継いだ後継の弟子たちは割礼を大切にしていました。それに対してパウロは、割礼の有無ではなくて、ただキリストを信じる信仰により救いに預かることができるのだとパウロは主張し、一時は意見が対立したことがあったのであります。その意味ではキリスト教がユダヤ教の一教派として終わらずに、地中海沿岸地域に、そしてローマへと伝道されていった点では、パウロの功績が大きいのであります。パウロは皆さんもご承知のようにユダヤ人でありましたけれども、ディアスポラといわれる、いわゆる血出されたユダヤ人であり、ローマの市民権を持っていました。そこでパウロは自由な発想ができたのかもしれません。異邦人というのはもともとユダヤ人以外のユダヤ教を信じない異教の人々のことを指していましたが、そのような異邦人にも救いがもたらされるのだとパウロは今日の聖書箇所で力強く語っているのであります。7節のところで言われている、神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったというのは、イエス・キリストがローマの教会の人々を受け入れてくださった、イエス・キリストの十字架と復活によって罪が許され永遠の命を与えてくださった、その救いの出来事を語っています。使徒パウロは迫害する者から改心して キリストに従うものとなりました。パウロがキリストを迫害する急先鋒として活動していたにもかかわらず、改心に至ったことが使徒言行録の9章のところに示されています。ダマスコの改心と言われる出来事であります。これはパウロ自身の悔い改めだけではなくて、聖霊の働きによるものでありました。復活のイエス様がパウロに望んだのであります。パウロなぜ私を迫害するのかの御声を聞いたのであります。そしてパウロはキリストを迫害する者からキリストを述べ伝える者へと変えられていきました。これはまさに奇跡の出来事と言えるのであります。今私たちはコロナ禍の中にいます。禍というのは災いのことでありますけれども、コロナ禍の中でいわゆる自粛警察という変な言葉が登場しました。営業している飲食店に火をつけるぞと脅したり、マスクをしていない人を見かけて非難したり、自分が絶対に正しいのだと彼らは信じ込んでいるのであります。この地上に絶対正しいということは存在しません。すべてのことは移りゆきます。パウロもこの自粛警察のように立法主義者として行動し、そして人々を迫害していました。自分が絶対正しいのだとパウロも確信していたのであります。イエス様の安息日を守らない行動や罪人と言われる人々を招いての会食を許すことができなかったのであります。パウロはキリスト教に憎しみを持っていました。憎しみの反対は許しであり愛であります。愛を実践する者としてパウロが変えられていったことは神様のご計画だったのであります。7節の後半に示されている、あなた方も互いに相手を受け入れなさいとの御言葉は、先ほど述べたユダヤ人キリスト者とユダヤ人以外の異邦人キリスト者の対立を語っています。8節に示されているユダヤ人キリスト者は割礼のある者たちであり、異邦人キリスト者は 割礼のない人々であります。ここでパウロは相手を受け入れなさいと勧告しています。信仰のプロセスは多少違っていても、パウロがローマの教会の信徒たちを受け入れたように、互いに違いを認めて許し合いなさいとパウロは語るのであります。その許しのもといとなるのがイエス・キリストの愛であり、キリストの十字架と復活であります。九節以下の括弧の中の御言葉が4箇所ありますけれども、これは旧約聖書を引用しているものであります。9節のところですけれども、そのため私は異邦人の中であなたを讃え、あなたの名を褒め歌おう。これは詩編の18編50節の引用であります。異邦人が強調されています。異邦人がユダヤ人と共に皆神の皆を褒めたたえる賛美の歌であります。神賛美の詩編がベースになっています。十節の御言葉は申命記32章の引用ですけれども、異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらに11節の詩編の117編の引用の、すべての異邦人よ、主を讃えよ、すべての民は主を賛美せよと異邦人をここでも強調しています。パウロはローマの教会の中でのユダヤ人と異邦人のことを思い、旧約聖書の引用を繰り返し語っているのであります。これはパウロの熱い思い、互いに許し合いなさいという思いがあるのであります。パウロは信仰によって義とされる、いわゆる信仰義人を主張しました。イエス・キリストによる信仰によって救われるのだ、行いを強調するのではなくて、信仰、私たちの心の中の信じる心、信心を強調しました。しかし私たちの心の中の信仰は個人によってそれぞれ違います。信仰は具体的に目で見ることはできません。すべての民を主を賛美せよと言っても、主なる神様の何を賛美するのでしょうか。神様が全知全能の神であり、すべてのものの 創造主、創造主であることを賛美するということが信仰の基本ですけれども、神様が私たちにどのように働きかけ、私たちが神様とどのように関わっていくかということが大切であります。信仰というのは目に見えない事柄ですけれども、そのことを確信して初めて信仰が成り立ちます。パウロはローマの教会の人々、さまざまな民族的背景の違いや風俗習慣の違いを乗り越えて、異邦人たちにも主を賛美してほしい、そして7節で語られているように、互いに相手を受け入れて、ユダヤ人も異邦人も共に神を賛美してほしいと願っているのであります。ここでの相手を受け入れるということは、単なる妥協や協調ではありません。パウロが繰り返し語っている信仰による一致、信仰義人による一致であります。そのことが具体的に示されているのが12節から13節の御言葉であります。これはイザヤ書の11章10節の御言葉ですけれども、引用ですけれども、エッサイの根から芽が現れると冒頭に書かれてあります。エッサイというのはダビデのお父さんであります。これはダビデ家の子孫からメシア、救い主が誕生することを示しています。しかも救い主であるイエス・キリストが異邦人を治めるため、救うためにやって来られるのであります。そして異邦人はイエス・キリストに望みをかけるのであります。このメシア予言はイエス・キリストの到来を予言する希望のメッセージであり、私たち日本人も異邦人ですから、その救いに預かることができるのであります。今日は私たちが属する日本キリスト教団が定めた平和聖実礼拝であります。今日私たちが置かれている状況は決して平和が保たれているとは思えません。新型コロナウイルスによって人々はいろんな不安を抱いています。感染者が増えて人々は恐怖を抱いています。そしてコロナうつと言われるコロナのことを考えるあまり不安に陥っている人々もおられます。コロナ禍 この災いは人間が自ら招いたものであります。科学の進歩によってもたらされたものと言ってよいでありましょう。コロナによって感染して死ぬのではないか、また重症化してもう社会復帰できないのではないかという不安が誰にでもあります。そして感染して、もし感染して人々から差別偏見を受けるのではないかという不安もあります。このような不安の中にある私たちはどこに望みを置けばよいのでしょうか。13節のところで希望の源である神がと書かれてあります。主なる神様はここに記されている、聖書に記されているように、果たして私たちの希望の源となられるのでしょうか。信仰によって希望がもたらされるのでしょうか。信仰は私たちが努力して勝ち取るものではありません。聖書をよく勉強して強められるものでもありません。信仰は主なる神様とイエス・キリストによって私たちに与えられるものであります。ただ神の恵みと導きによるものです。そのことを受け止めたときに私たちは喜びと平和に満たされます。それは物質的な喜びや平和ではありません。心の中に平和と喜びが与えられます。誠の喜びと平和をいただくことができます。そしてそれは聖霊の働きによるものだとパウロは語っています。聖霊が私たちに働かれ、喜びに満たされ、平和が訪れます。聖霊の働きは目には見えません。聖霊は神様とイエス様から与えられるものであります。私たちが神様と向き合い祈りを捧げたときに聖霊が働きます。自己実現のためだけではなくて、他者のため、隣人のため、そして教会のため、世界平和のために真剣に祈ったときに聖霊が働くのであります。私たちキリスト者が聖霊に導かれて祈りを捧げたときに平和が訪れます。この地上に平和の使者として私たちが用いられたときに、私たち自身にも平和が訪れ、この地上にも平和がもたらされます。平和、誠実は 先の戦争を二度と起こさないという決意だけではなくて、私たちキリスト者がイエス・キリストによって平和が与えられていることを信仰を持って受け止める時であります。パウロの11節の御言葉、希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れてくださるようにのパウロの祈りが私たちにすでに実現しているのであります。祈りを捧げます。主なる神様、御言葉を与えられありがとうございます。この地上に平和が訪れますように、あなたが守り導いてください。老している人々や病の中に人々に癒しと平安を与えてください。この地に建てられている金沢元町教会をこれからも育み、御守りの中に置いてください。休暇中の大沢先生のご家族の上に主の平安と祝福をお与えください。今週も私たちを平和の使者として用いてください。この祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。